飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせです。今回は熱中症の予防についてということでお話伺っていきます。はじめに自己紹介をお願いします。
はい、向井時雄と言います。消防署で働いて3年目になりました。現在は飯田市東栄町にある飯田消防署で働いています。
3年目なんですね。
はい、そうです。
そうすると消防士になってまだまだフレッシュな
まだまだ慣れないことも多い
感じなんですね。はい、まあその中でもこの3年間というのはきっといろんな経験をねされてきているかと思うんですけれど、はい、普段はどのような業務内容だったりするんでしょうか。
はい、私現在は消防係に配属されています。火災出動や救急出動以外にも消火訓練や救急訓練などを行っています。また消火栓などの水利調査、救命講習や避難訓練の指導などが主な業務です。
消火栓のある場所、その水利を知るっていうのは本当に大事になってきますよね。
はい、とても大事な仕事ですね。
どこの消火栓を使ったらどこが使えなくなるとか、はい、こことここは同系とか、こことここは違う系統だとかっていうのもやっぱ学ぶわけですよね。
はい、
いやまあ日々覚えることがたくさんありますよね。
はい、大変です。
はい、さあ続いて、飯田消防署は飯田広域消防本部の、中というか併設されているような感じにはなっているんですけれども、
はい、
改めてこの飯田広域消防本部の管轄市町村ですとか、昨年の出動件数というのを教えてください。
はい、飯田広域消防本部は4つの消防署と6つの分署で構成されています。管轄市町村は飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平屋村、根場村、下条村、うるぎ村、天竜村、安岡村、高木村、豊岡村、大鹿村の14市町村です。昨年の出動件数は火災75件、救急6615件、救助87件でした。
救急車の出動の方が、火災に比べればやっぱ多いってことなんですね。
はい、救急がとても多くなっています。
そうですよね。今日はそんな救急にも少し関係してくるでしょうか。熱中症の予防についてということで、5月のうちにもかなり暑い日が夏日だったり真夏日もあったと思うんですが、だんだんと夏を迎える中でいろんなところでやっぱり熱中症という言葉を聞くわけですけれども、今回はその熱中症についてお話しいただきたいと思います。お願いします。
はい、近年熱中症に対する注目は高まっており、今年の4月28日からは熱中症リスクが高まることを事前に知らせる熱中症警戒アラートの運用が開始され、注意喚起が促されています。熱中症は適切な予防法でその発症を防ぐことができ、適切な応急処置により救命することが可能です。今回は熱中症の予防法や応急処置などについてお伝えします。ぜひ熱中症の正しい知識を身につけてもらえればと思います。
なるほど。では早速、熱中症になるときというのは体の中でどのようなことが起きているのか、まず教えてください。
はい、通常人間の体は暑さを感じると脳が汗をかくように命令を出します。汗が蒸発することによって体温を下げることができます。このように体温調節機能を持っているのが人間の体ですが、高温の環境下に長時間いるとこの機能が乱れてしまうことがあります。すると体内に熱がこもったり、急激に汗をかくことで体内の水分や塩分が奪われたりします。このような状態を熱中症と言います。
そうなんですね。では年間何人くらいの方が熱中症で救急搬送されているのでしょうか。
はい、総務省消防庁の発表では昨年6月から9月までの間に全国で約6万5千人の方が救急搬送されています。また飯田下伊那地域では昨年は91人の方が熱中症もしくは熱中症疑いで救急搬送されました。
熱中症と聞くとやはりこの日の当たる屋外で発生しているように思えるんですが、実際のところはどうなんでしょうか。
はい、昨年救急搬送された方のうち家の中など屋内で発生した方が58人いました。これは全体の半数を超えています。日の当たる屋外で発生するイメージも持たれる方が多いかもしれませんが、室温や温度の高さ、風通しの悪さ、こまめな水分補給ができていないなどのさまざまな原因により室内でも熱中症になることがあります。
91分の58が屋内ということで、かなりこれは屋内も侮れないといったところですよね。では熱中症で搬送される方はどのような年齢層の方が多いんでしょうか。
はい、熱中症もしくは熱中症疑いで救急搬送された91人のうち約7割の方が65歳以上の高齢者でした。高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくくなることから、十分な予防ができず熱中症になる可能性が高い傾向にあります。周囲にいる方がこまめに声をかけるなどして様子の変化に注意しましょう。また年代別に見てみると、昨年は80歳代、90歳代の方に続いて10歳代の方の救急搬送が多くなっています。若いからといって油断は禁物です。
それでは熱中症の予防法を教えてください。
はい、熱中症予防には5つのポイントがあります。1つ目、部屋の温度をこまめにチェックし、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう。2つ目、喉が渇かなくてもこまめに水分と塩分を補給しましょう。3つ目、日頃から十分な睡眠と栄養バランスの良い食事をしましょう。4つ目、外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。5つ目、屋内外問わず運動をするときはこまめに休憩を取りましょう。
以上5つの熱中症の予防法を教えていただきました。次に熱中症の症状と私たちができる応急手当について教えてください。
はい、熱中症は軽い症状から命に関わる重い症状までいくつかの症状が見られます。具体的な症状は重さによって軽度、中等度、重度に分けられます。軽度の症状は大量の汗やめまい、立ちくらみ、足がつる、手足のしびれなどがあります。中等度の症状は頭痛、吐き気、体のだるさ、集中力や判断力の低下が起きます。このような症状が見られた場合には風通しの良い日陰や涼しい室内へ移動し、エアコンや扇風機を使い、風を当てて体を冷やすとともに、冷たいペットボトル、濡れタオルなどで首や脇の下、太ももに当てて体を冷やすと効果的です。汗により水分や塩分を失っているので、塩分の含まれているスポーツドリンクなどを摂取しましょう。自力で水分が摂取できない場合には病院を受診しましょう。重度の症状は呼びかけても反応が悪く、会話がおかしいなど意識の症状が見られます。また汗をかかなくなり皮膚が乾燥していることもあります。このような場合は死に至ることもある危険な状態です。119番通報をして救急車を呼んでください。また意識がはっきりしない状態では無理に水を飲ませようとすると誤って肺に水が入ってしまう危険がありますので、避けるようにしてください。
それでは最後に一言お願いします。
はい、今年もだんだんと暑くなり、飯田市もいな地域においてもすでに熱中症の疑いで救急搬送された方が発生しています。昨年から新型コロナウイルスの感染対策としてマスクを着用し生活をしています。特に夏場はマスクをすると熱が体内にこもりやすくなり、熱中症のリスクが高まります。そのためマスク着用時には激しい運動などは避けて、こまめな水分補給を心がけることが熱中症予防につながると思います。また屋外など周囲の人との距離が十分に取れる場合では、マスクを適宜外して休憩することも大切です。熱中症は気温や湿度などの環境因子だけでなく、体調や暑さに対する慣れなど様々なことが影響して発症します。日頃から暑さに備えた体づくりをして元気に夏を過ごしましょう。
飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせということで、熱中症の予防について飯田消防署の向井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。